さあ始まりましたインディーズナイトです。
こんばんは。
こんばんは。 83.0 メガヘルス、アイ&ウララアイウラ83でございます。
はい
はい、
第4週目レーザーフラッグです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日は4人揃っています。
はい、久しぶりに自己紹介からいこうかね。
はい、私トシロー、ドラムトシローです。
はい、ギターの荒井です。
はい、ボーカルの家富です。
はい、ベースの関口です。
はい、4人に合わせてレイザーフラッグです。
合ってないわ。全然合ってねえわ。
はい、こんな感じで、まあ、うん、で4人いるからね、声がねちょっとね被る人も似てる人もいるんでね。
はい、
さあ今日はあれですよ、渋谷というところで録音してます。
実はこの収録の後、今日はライブなんですね。
そう、ね、収録の後ライブ ね、う
ん、はい、
楽しい楽しい一日、今日はいいね、
いい日だね、うん、
いいね、
うん、渋谷はあんま好きじゃないけど、
なかなか来ないからね渋谷 ね、
人が多くてね、
嫌、うん、だな。若干イライラしてる人もいいの。
車が止めらんねえって、ね、
そうそう、
渋谷歩いてる人全員敵に見てる。
じゃあそんな感じでですね、今日はゲストいらっしゃってですね、
おちょい、
録音の後にライブをやるんで、そのライブに出演していただく、りょうこさん、うん、出ていただきます。
はい、はい、じゃあ一声聞こうか。
一声聞こう。
お願いします。
あ、よろしくお願いします。りょうこです。
お願いします。
お願いします。
もう初めての女性の
女性です。
あ、そうだね、光栄です。ありがとうございます。
かっこいい。はい、でそんな感じで今日はお送りしますんでね、よろしくお願いします。あれ、荒井くん毛伸びた？
ラジオじゃわかんねえし、朝剃ってきたわ。
ライブ前だから剃ってきたみたいな。
そうそうそう、
はい、
ということでね、今日もね、やりましょう、
インディーズナイト、なやってみましょう。
なんだ。
はい、よろしくお願いします。
はい、
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、ね、もう2月も、末になってきて、
はい、
これから3月ってことでだいぶ春になってくるんだけど、
はい、
まあね、ちょっとここ最近で言うと、1月かな、レイザーフラッグ始まって以来、ロフトでね、メインステージでやらせてもらったけど、
やりましたね。
みんなどうだった？やってみて。
最高です。
うん、楽しかったですね。まあ、人がね多いしね、まあ、お客さん多かったらいいけど、うん、ね、
あとコックニーリジェクスとやれたっていうのが俺は個人的にはすごく嬉しくて最高でしたね。
もともと歌舞伎町にあるときにはさ、あ、じゃない、ごめん、お滝橋にあるときは
西口の、
そう、あそこではね結構99年とかってやらせてもらってたけどね、
はい、
やっぱりね歌舞伎町来てからね、どういうわけかバーステージが多くて、
はい、
う
ん、はい、
でもバーステージね面白いし、
めちゃめちゃ盛り上がりますよね。
メインステージだろうとバーステージ
、ね、
関係ないなっていうふうに、まあ、思ってるんだけどね、はい、でまあ、今日はねちょっといろいろと、あの最初は、あの前半はねバンドのメンバーで、話し合っていきたいなと思うけど、インディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組っていうのがこのインディーズナイトの趣旨であって、
はい、
今日はねちょっとそういう人たちを紹介するコーナー、新コーナーみたいなのもやってみたいなと思ってますんでね、
はい、
よろしくお願いします。
うい、
うん、でちょっとね今日は早速なんだけど、1曲目はねリクエストが来てます。
お、嬉しいですね。
すごい
嬉しい。
そう
あ、でも確かにリクエストって珍しいですね。
珍しい、
うん、まあ、2回目かな、1回ね、どっかでリクエストがあった、
あのクレームは、クレームはちょいちょいねいただくんですけど、ね、
クレームはいただく、うんうん、
いや、あの前室伏のリクエストもらいましたね。
そうだね、
そうですね、
そう、でそういう感じでね、今回は、実はねニャメンライダーさん、
お、そう、ニャメンライダーさん、うん、はい、
この人ね、リクエストって言ってもね本当あのねライブハウスの仲間でね、でその場でラジオいつも聞いてくれてるみたいで、でかけて、
ありがとうございます、
あの歌をちょっとかけてねって言ってくれたのがあるんでね、うん、このねニャメンライダー君ってね、ニャメンのニャっていうのはね猫が大好き。
はい、いいじゃないですか。
そしてニャメンの麺っていうのはね、はい、ラーメン大好き。
あ、なるほど、
うん、でね、ライダーって言うけどバイク乗ってるのかよく知らないんだけど、いつも酒飲んでから
やめんと仮面をかけたんでしょ。
あ、さすがだね。
いや誰でもわかるでしょ。仮面ライダーよ。
にゃめ
をかけたんでしょ。いや、それを知らないで今まで言ってたの、うん、マジで、うん、
あ、そういうことだ。
そういうことよ。
あ、びっくり。
まあまあまあ、うんうん、まあ猫とラーメンが好きだってことで。
そうそうそう。で、このね、にゃめんくんってね、あの、実は俺とドタメです。
へぇ、そうなんだ、
う
ん。
そう。だからね、気があったりするんで、ね。
なるほど、
うんうん。でもね、いつもレイザーフラッグ、最前列でね、
うん、見てくれますね。
ノリノリでってことでね。
ありがとうございます。うん、いつも。
でね、この、今日、にゃめんくんからのリクエストはね、サリとて絆です。レイザーフラッグの。
お
うん、これ覚えてる？いいね、にゃめんくんが誕生日の時にさ、
うん、
セットリストなかったんだけど、
うんうん、
俺ら誕生日だからに、サリとて絆やったよね。
ライブで。
そう。で、プレゼントしたんだよ。
ムーンステップ？
ちょっと覚えてないんだけど。
覚えてねえじゃん。
よく覚えてねえな。
あれ、251じゃなかったでしたっけ？
あ、251かもしれない。
昼間？
そう
かもしれないですね。
まあ、そういうことでね。
はい。
にゃめくん、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、最初、オープニングの1曲目ですね。にゃめんライダーさんからのリクエストで、レイザーフラッグで、サリとて絆。はい、聞いてもらいました。レイザーフラッグでオープニングナンバーは、にゃめんライダーさんからのリクエストでサリとて絆でした。
はい、
はい、さて、今日はね、どんな話をメンバーでしようかなってこの間ね、みんなでスタジオで決めたんだけど、
はい、
はい、レイザーフラッグの各メンバーが聴いているメジャーバンド、意外なメジャーバンドね、
はい、
はい、それを、それぞれみんなで、発表し合おうっていう。
なるほど、はい、
なんかこうちょっと多少くだらなめの、
はい、いや、いいですか、
面白いよね、
みんな何聞いてるかと、ね、
そう、あんまり飲み会とかでそういう話しないから、
うんうん、そうだね、う
ん、さて、じゃあ一発目はギターの新井くんで
い
こうか、
はい、はい、うん、まあ、 多分俺のこと知ってる人だったら意外じゃないんだけど、うん、今一番聞いてんのはベビーメタルだね。
あ、それこの間だって好きだ
よ、ね、何度も言ってるね。あとね、ちょいちょい聞いちゃうのが、俺が今、うん、iPad じゃなくてああいうのに入ってるのはジギーでしょ。
あ、
うん、ジギーちょくちょく聞くのと、うん、あと俺ね、なんか時代ごとにアイドルソングが、もともとアイドルソングが好きな、アイドルが好きっていうより、うん、アイドルソングが好きで、
うん、
一時期すごいショコタンにハマってたんだよね。
あ、アイドルでも好きですよね。なんか、
まあ、アイドルは好きだけど、アイドルソングが好きだ。ただベビーメタルはアイドルとしては見てないけど、メタルバンドとして僕は聞いています。うん、
ショコタンは中川翔子が好きなんでしょ？
いや、中川翔子が僕は好きになって、歌が好きになったんじゃなくて、ショコタンの曲が好きで、まあショコタンも好きだけど、うん、曲が好きで、もうアルバム全部持ってる。
すげえ。
持ってる。あ、もう売っちゃったけどね。
あ、
でもパソコンには全部入ってて、ちょいちょい車乗ってると聞いて歌いながら行っちゃうんだよね。
あ、歌ってんの？
歌ってる歌ってる。
ちょっと冒頭歌ってみて。
走り出す。やめとけ。
そんな感じなんだね。
そう、うん、俺なんかね、カラオケで一回歌ったことあるけど、ハイトーンすぎて全然歌えなかった、
ね。あ、一応チャレンジしたんです
ね。チャレンジはした
。あ、なんとなくわかる気がする。
意外とでも荒井君ハイトーンだよね、でも。
まあ、そうだね。それでもやっぱ女の歌歌うと、やっぱカラオケと全然違うじゃん。キーが
高いっすよね。
もう歌えないね。
まあ意外だったね。
意外そ
んな聞いたことない、ね、
意外でもないかな。
そうだよ。でも
確かに。
だから ジギーもしょっちゅう、だからスタジオに行く。うん、ほとんど俺、うん、家で音楽を聴くことってないの。そんな時間ないから。
なるほど。
で、車の中でしか聴かないんだけど、ジギーのね、ベストアルバム的なのは聴いちゃうんだよね。
ジギー俺も聴くよ。
でしょ、うん、ジギーはなんか、まあ、ガキの頃好きだったけど、あれも歌謡曲みたいな感じで聴けれて、うん、歌えるから、うん、車の中で聴いちゃうんだよね。え、
お前の熱いハート。
お前の熱いハートってどの曲？
どの曲？
あ、グロリア。
グロリア。
グロリアね。
そこじゃねえんじゃないの？グロリアの紹介するとき、そこじゃないっしょ。
うん、さて、じゃあ次、成長いこうか。
俺ですか？俺は、そうだな、よくメジャーだとパーソンズとか。
あ、いいね。
古いですけどね、うん。あと最近だと、50回転ずって知ってます？
ああ、知ってる。
あの、ゲゲゲの鬼太郎の。
名前だけは知ってる。
ライブとか行きました、この前。あ、じゃちょっと前かな。で、ダイブしたらつまみ出されましたけど。
そりゃそうだろう。あの、なんか、ラモンズみたいな、おかっぱの
感じ。そう。もうラモンズの血がすごい入ってて。超かっこいいですよ、うん。顔が超でかかったですけどね。もう、うん。あとなんだろう、やっぱ昔から長渕とか。メジャーはね、うん、中島みゆきとか、そういう日本人のなんか、
ファイト、
あ、そういう感じ、うん、カラオケとかでもね、よく歌いますけど、うん、
でも、節長はカラオケだといつもスタークラブ歌うよね、
それ、家富さんが歌えっていう、
無理やり入れちゃうっていうね、
はい、パワハラみたいなやつですね、うん、はい、そんな感じですかね、
うん、わかりました、まあ、はい、ちょっと2人とも意外だったなと思います、じゃあ、ここで、2曲目いこうかな、
はい、
うん、じゃあ、節長君、曲紹介よろしく。
はい、じゃあ2曲目はジ・オプティミスで、マル・オブ・キンタイヤ。
Distant mountains with valleys of green, fast painted deserts, the sun sets on fire as they carry me home to the Mull of Kintyre.
Aye, aye, aye. We'll be right back.
back to the Mall of King Tom.
Hey, hey, hey!
はい、聞いてもらいました。
はい、マルオブキンタイヤ、
うん、なんかやっぱ多いだね。
多いですよね。
成長多い、好きだからね、う
ん、これ俺高校生の時聞いたやつなんですよね、うん、
なるほどね。
はい、
はい、さてじゃあ、うん、今日のテーマ次はとしろうちゃん行こうかな、
ね。
はい、
もう何にしようか迷っちゃうぐらいね。今あれだよね、 YouTube があるからさ、
何でも聴けるよね。
ちょっと昔の曲聴きてえなと思ったら何でも出てくるじゃん、
う
ん、
出てくる出てくる。
そうだから結構いろいろ見ちゃうんだけど、やっぱジギーも見るし、中島みゆきも結構ね、ボディートークって曲だっけな、すんごいかっこいいのとかあるんだけど、やっぱこの趣旨をにそこの趣旨に沿って
意外って
意外っていうので思ったんだけど、大黒摩季とかちょたまに聞きます
、ね。大黒摩季ってなんだっけ、ラーラーラーラ
ー
ラ
ー
ラーラ
ー歌いたいだけですよね、
うん、だけどね、あの小田哲郎さんだっけな、あの
小田哲郎
が作曲してる曲とかがすごいロックでめちゃくちゃかっこいいの。でもなんか歌詞はまあ青春パンクじゃないけど、あの頑張ろうぜみたいな歌詞が多いから、
なるほど、
まあまあそこはいいとしても、あのもう曲はねハードロック調で結構かっこよかったです
ね。
大
黒摩季だね。
そうそう、
なんか声が高いイメージですよね。
そうね、
まあ、ハードロック歌いそうな声ですね、大黒摩季って。
他なんか聞く？
他ね、他急にだんだんだんだんマニアックになってくるけどね、他聞くよ。
何聞く？
うんとね、
意外なやつやってよ。
意外のやつ。
どんどんプレッシャー。
意外なやつ。
ハードル上げてくるんだ。
あのこの間あの LINE でね、あのうちのベースがあのなんだか知んないけど間違えてミポリン送ってきやがって。
ついてるね、乗ってるね。
うん、そうしたらね、うん、あの乗あのついてるね、乗ってる、乗っちゃって俺どんどんね。
いいしょ、うん。昔の中山美穂かっこいいんだよ。
それでね、15:15とか、ね、
ある。
あと
仁義とかね。
そう、これのねバックバンドがめちゃくちゃかっこいいんだよ。
ミポリンは聞かないんだ。
ミポリンは一応聞くんだけど、
なるほど。
やっぱね、あの時代のアイドルのバックのミュージシャンはすげえ
かっこいいよね。昔のミポリンとかちょっと聞いてみてくださいよ。すごいかっこいいから。
知ってるよ。C でしょ。C。
C。
C。
C。C から始まるんだよね。違ったっけ？
あ、そうですか。始めるのが C ってまあまあいいや。
じゃあ、
伊藤
さん
は、
俺ねちょっとね意外じゃないかもしれない。みんながね絶対ルーツとして入ってんだけど、まあやっぱりボーイ。
ああ。
なんかねイライラしてね誰かをぶん殴りたいとかさ、うん、なんていうの、こう外側にねなんかイライラちを出すときはボーイ、
うん、
だけど性格的に俺ちょっとこう内向的でしょ。だから
そうすかね、
そういうときは家でねやっぱ尾崎豊かかな。
なんていうの、最近イライラして人ぶん殴りたいと思ったことあるの？
そうだから尾崎豊かみたいに心の中でね、うん、殴りたいんだけど家の中でこうこっそり、ね、うん、やってる。
さすがインドア派。
そうで、しかも尾崎豊ってね、俺、うん、あの俺の中学の隣の隣ぐらいの中学出身なんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
ね、オーマイ、うん、オーマイリトルガール、うん、
さっきあの渋谷の交差点であの右折できなくてスクランブル交差点って言ってたもんね。
歌ってた。
でもね、俺じゃないと。あの時のその苛立ちの時はやっぱりね、アンニュイラストナイトおだなりなプレイのヒムロック。
なるほどね。
わかるかな。
なるほどね。
まあ、意外じゃなかったかもしれないね、世代だから、まあ
そうだ
ね、
よくカラオケで歌ってるし ね、
そうそうそう、
よくなんか打ち上げのさ前にモノマネするよね。
そうそうそう、 I love you ね。うん、ということでね、みな意外だったかな。うん、うん、まあ
結構そうでもなかった感じ、ね、
そうそうそうそう。なんか結局カラオケでみんな歌っちゃってたっていう感じだから知ってたね。はい、今さらここでラジオで話すことでもなかったかもしれない。
じゃあ今日の話はなかったことで。
なかったことにしましょう。
はい、
はい、じゃあ3曲目はね、新井くんよろしく。
はい、じゃあ去年ラストライブをやったドッグファイトで Maybe Tomorrow
よろしく。 はい、聞いていただきましたドッグファイトで Maybe Tomorrow でした。
はい、はい、
さてちょっとね先ほど冒頭にもお話ししましたけど、
はい、
このインディーズナイトのね、趣旨インディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組、
うん、
っていう趣旨ね、これ最高でしょ、
うん、もう ね、うん、もう心に俺はもう響いてね、うんうん、いいよねこのもう企画を考えてねこの名前に沿ってね、
うん、そうだよね、
なんかたくさんなんか、うん、僕らなりのいろんなアーティストをこう紹介したいなっていう思いもあったりとか、もうラジオっていう番組自体がなんかもう、うん、もう素晴らしいもんね。
そうそうそう、だから、うん、ね、俺らの違う週の時っていうのはみんな俺らと違う表現方法をしてる人たちがやっぱりパーソナリティをやってるし、だからね、俺らもう本当単純にこういうバンドっていうところでさ表現してるけど、
はい、
うん、世の中にはやっぱりいろいろな形で表現者っているわけで、
いろんなインディーズがいるってことですね。
そうそうそう、で俺らの仲間にもさそういういろんなところで活躍してる人たちっていうのがやっぱりいるわけで、うん、
はい、
でそういう夢をね叶えていってね、まあ独立っていうかね、その自分のその、うん、なんて言うんだろう、腕技っていうかさ、うん、そういうのをさこうどんどんあの、うん、表現してる人たち、
はい、
っていうのを、これから紹介するっていうコーナーをやっていきたいなって俺らが4人で、ね、考えてます、う
ん、まあ、音楽に限らずいろんなジャンルでってことですね。
そうだね、はい、うん、でまあ、そういう仲間を紹介するってことで、うん、
はい、
今回ちょっとね、としろちゃんの、お知り合い
そうだね、
の中でちょっと紹介していただける人がいるということなので、
はい、
ちょっと聞いてみましょうかね。
誰ですか。
ですね、新潟にいる友人でですね、うん、昔ハードコアバンドとかもやってたんですが、まあ、今はイブってバンドとか、カイラスっていうレゲエバンドで、ギターを弾いてる山口誠一くんという方がいらっしゃいまして、うん、
はい、
で 彼は、ちょっと耳がちょっと前に病気をしちゃって、うん、全く聞こえないんですよね
耳が、
うん、会話するときはホワイトボードかなんかでこう
なるほど
だかやったりとか、あと手話とかでするんだけど、うん、それで、まあ、なかなか仕事ができないっていうのもあるんだけど、ここで自分の感覚が開花したのかな、なんか自宅でひょうたんを栽培して、でそのできたひょうたんを掘って模様を作って、ランプを作ってるんですよね。
あ、そうで、これちょっとラジオだから皆さんにお見せできないんですけどね、うん、としろちゃんから送ってもらったの見るとこれすっげえ綺麗だね、
うん、もう模様がもう細かくて、うん、でこのランプにすることによってその壁の後ろにその模様も映るんだよね、
はい、
それがねすごい綺麗で、
うん
うん、で俺そんなにね最近知らなくて、でよくね北海道とか旅行行くんだけど、その帰りに新潟に寄って新潟の友人とこうワイワイ遊んだりするんだけど、その時にいろいろね、まあいろんな方がいろんなことをやってるっていう話、うん、まあ流れで誠一くんがそういうことをやってると、うん、いやこれもっと広めた方がいいんじゃないのって言って、うん、もういろいろケツを叩くんだけど、うん、
販売はしてるの？
販売もしてる。
どういう方法で？うん、
ね、インターネットもしてるし、だからこの番組を聞いてくださった方の中で、一応後で、ホームページの方にも画像を貼り付けると思うんで、うんうん、それで気に入っていただいた方はindies.com の方でもいいですし、レーザーフラッグのアドレスでもいいですし、もうどしどし言ってもらっても構わないんで、もう本当に綺麗なんですよね、このひょうたんを掘ったこのランプ、うん、
はあ、綺麗。なんか工房名とかある
ね。でこの誠一君の工房名がね、怠け者ハウスっていう工房名なんで、
はいはいはい、
もうよかったら皆さんご覧ください。
本当、はい、すごいもんだからぜひ見てみてください、
はい、
多分みんな欲しがるんじゃないかなと思います、
は
い、
そうです、
はい
はい、うん、そういうことです。まあこういう形でね、いろんなところで活躍されてる方がいらっしゃるんで、
どんどん紹介して、
俺らもね、どんどんこれからどしどし紹介したいですし、はい、逆にね、俺独立したから出させてって言ってくれるの
がありね、うん、全然リスナーの方からもこの方を紹介してほしいんだけどっていう形でも全然構わないんでね、
はい、
もう、
はい、
うん、
やってきたと思ってますんでね、よろしくお願いします。
はい、
お願いします、
はい、では曲はとしろちゃんよろしく、
ラスタックナスタで We Live in Latch。
Sorry. インディーズナイト。
はい、じゃあここからは、3月17日に早稲田ゾンビーとうちらレーザーフラッグの共同企画南高フラッグに出演していただくりょうこちゃんです。
イエーイ、
よろしくお願いします。りょうこです。
りょうこちゃんです。
初の女性ゲストだからね。
光栄です。
なんかみんな声がでかい。
そうそう、いい匂いいい匂いするな。
しないよ。あ、そうか、全然しないよ。
しねえな、しねえな、それは。
声のトーンが違う。
違う。
しないよ、
うん、じゃあまあ知らない人もいるかもしれないんでね、ちょっと昔の頃からの話をちょっと聞いていきたいんですけど、
はい、
あ、りょうこちゃん出身静岡だっけ。
出身静岡です。 そうだよね、うん、そうです。そう
だよね、はい、俺っち、
あ、そうそう、俺っち。
何それ
って言うんだよね、静岡の人。
俺っち、言います、
静岡弁ね。
俺っちさーって。そうそうそうそう。
え、静岡のどこなんですか。
静岡の、岩田、ジュビロ岩田の、あのあたりです。袋井ってとこなんですけど、田舎ですよ。はい。
なんとかラーって、ケツにつくよね。
そうそう、ラーのとこ。
知ってる、知ってる、うん。静岡もよく、前よく行ってた。
へ、
そこです。
で、まあ、いつも、友達になれば聞くけど、うん、
はい、
なんでロックとかパンクに好きになったの。
そうですね、中学校の頃はハードロックがすごい好きで、う
ん
う
ん、あ、そんな話したね、昔。
そうそうそう、
アンスラックスの話
とかね。そう、アンスラックスも大好きだったし、モトリクルとかさ、うん、まあ、ちょうどあの時代だったし、
うん、
ね、うん、80s の LA メタルすごい好きだったんですけど、うん、
へ、
そうそう、まあベターにクラッシュ、ラモンズ、ピストルズとか、はい、その辺のレコードを友達に貸してもらって、うん、そのファッションとかじゃなくて、なんかこう思想、うん、考え方と自分の考え方がフィットしたのがパンクロックで、うん、ハードロックからパンクロックにこう系統していったっていうのがありますね。
なるほどね。なんか、はい、らしいっていうか、
うん、
そのまんまだね。なんか俺のりょうこちゃんのイメージそのまんまだよ。
そうなのよ。そのまんまです。はい。
なんで東京には？
東京には、うん、なんで、まあ、もうバンドが大好きで、もう週末自分がライブやるか、うん、お友達のバンドをね、見に行くかっていう感じで、うん、で、東京で、まあ、地元を出たかったっていうのもあるんですけど、うん、で、東京でバンドでちょっとやれるところまでやってみようと思って、うん、18の時に、うんこしてきました。18歳、はい。
じゃあ、りょうこちゃんのやってたバンドで、
はい、
サグマーダーっていうのは結構、まあ、はい、世界的にもちょっと名があったとは思うんだけど、サグマーダーの結成は東京来てから。
東京来てからです。うん、東京来てから、それこそライブハウスとか、スタジオにあるメンバー募集で、うん、千里と、あとユリエと出会って、うん、で、その時に、まあ、ストリートパンクが、うん、まあ、とても大好きなんですけど、ガールズストリートパンク、なんかかっこいいやつを作ろうっていう意識のもとやってて、うん、で、どうせだったらじゃないけど、海外で活動したいっていうのがあって、う
ん、あ、もともと海外志向で始めてたんだ。
そうでもないんだけど、うん、なんか、結局日本でお客さんが全然入らなくって、うん、あ、もう私たちダメだねみたいな感じで言ってはいたんだけど、うん、いやいや、でもちょっとここはどうせだったら、
うん、
国内だけじゃなくて海外でやっちゃおうぜ。ノリ？なんだろう、勢い？
ノリでもさ、確か。
ノリ？
俺、うん、サグマダちょっとリアルタイムでは聞いてなかったんだけど、なんかドロップキックマフィーズとツアーもあったりとか。
そうです、ドロップキックマフィーズと、
海外で
、ランシドのラーズとか、あとリーチザスカイとかスウィンギアターズとか、まあ、ワンマンアーミーとか、まあ、かなり。
完全なアメリカのストリートパンクシーン。
ストリートパンクと、はい。うん、あとヨーロッパも回って、そうそうそう。
ヨーロッパはどっか、
ヨーロッパ、
うん、どこ回ったんですか。
ね、24から30カ所の14カ国か15カ国、15カ国ぐらい。
もう覚えてないんです
か。すごいね。
うん、ですね。
それどんぐらいの期間に行ってんの。
1ヶ月ちょいですかね。
完全なロックアーティストのツアーだよね。ね、
週1オフがあるかないかみたいな。
じゃあ毎日ライブですか。
毎日ライブ。
そう、毎日ライブして、はい。
すごい。
うん、
じゃあ、でも、そうだね。俺もサグマーダーの頃はまだ、りょうこちゃんとは知り合ってなくて。
そうですね。
その後のラストターゲットってバンドで、
はい、
俺が前、レイフラ加入前のディスクラプティッツってバンドで、
はい、
しょっちゅう対バンしてて、俺はりょうこちゃんのことが、 好きでって、まあ、女としてじゃないよ。
分かっとるわ。
うん、え、違うの？
りょうこちゃんのこと女として見たことねえからさ、パンクロッカーとしか見てなかったから。面白い。だけど、りょうこちゃんのことはすごい好きで、よく、まあ、呼んだり、呼ばれたりで、よくやってたラストターゲットってバンド、まあ、ほら、ね。
そうですね。
韓国一緒に行ったりしてね。
一緒に行ったね、うん。懐かしいね。
でさ、2日、2days やりたい。行くなら 2days やりたいって言ったんだけど、1日目、パスポート忘れて来なかったんだ
よ。
そう。やばいね。
最低だよね。そうなのよ。
せっかく2日ブッキングしたのにさ、韓国で。
海外行くのにパスポートとか忘れ
て
た
んだよ。で、空港で、
何十万かかけて来たんでしょ。
そうなのよ。だからダブルブッキングだよね、アーチケットを。そうそうそう。
そういうのもあってね。うん。で、ほら、ラストターゲットはバックに男を従えてやってたじゃん。
そうですね。従えてってやめてよ、なんか。
いや、俺はそういうイメージだよ。
ちょっと和田アキ子みたいなさ。
いや、でもね。
従えてって。
でも、りょうこちゃん見たらね、従えてる。
そうか、そうか、そうか、そうか。そうなるか。
俺はそういうイメージだよ。
しょうがないね。
だから、なんつうの、まあ、多分周りの、人はそう見てるかしないか分かんないけど、うん、俺はそう見えてたし、うんうん、でも別にりょうこちゃん自身は、
はい、
女性とか男とかそういうのあんまり意識してない。
まあ今だからぶっちゃけれるんですけど、うん、サグマーダーの時に、うん、女3人でアメリカとヨーロッパもツアー三昧ですよね、うんうん
うん、なるほど。
そりゃあの女同士だからごちゃごちゃしたりありますよね。でそれで、あのそのしこりを残しつつ次のバンドやったから男がいいっていうのがやっぱ当時あったかな。今思えばあのどんな男でも女でもね、そんなに長期間にわたって一緒にいればね、関係もギクシャクするから、
そのギクシャクちょっと興味あるな。女同士でしょ。
やばいよ、
バンドマンだからね。エモの塊だからね。
そうなのよ。
でもそれは男でもさ、よく海外のバンドでもツアー行くと喧嘩分かりして解散ってよくある話だから。
そうなのよ。
やっぱ1ヶ月も共同生活しちゃうとダメなんだよね。
そうなんだよ、そうなんだよ。そこら辺がね。
そういうことなんだよね。
あのさっきちょっと言ってた、
はい、
え、千里さんっていう人は、
はい、
ひょっとしてタイムレスティンバ。
そうそうそう、千里タイムレスティンバ、その前はザ・ビッカース。
あ、そうなんですか。
はい、ビッカーズ、そうです、そうです。
繋がった。
うん、そうなんですか。
だから結構、ビッカーズはさ、ギターがさ、ケンタ君でさ、
ケンタ君でね、
アンガフレアスのさ、ギターやってた
ね。やってたね、やってたね。
なるほどね。
まあまあ、
ね、
狭いね。
狭いね。
狭いんだけど、そうやって繋がってるんだよね。
なるほど。
じゃあ、それで、
はい、
ラストターゲットは、まあ、おしまい解散して、で現在をちょっとあの涼子ってバンド名でもやってたわけじゃない。
そうなんですよ。
弾き語りもやってたり、涼子っていうバンドだけでもやってるけど、
はい、
じゃあ涼子ってバンドをつけたっていうのは、どこから？
あのメンバーと、うん、あのまあ最初にリハしたり曲を書いたりしている中で、うん、じゃあバンド名何にするって言ってあれこれなんか考えたんですけど、うん、でメンバーのベース君がもう涼子さんがいろいろやってるから涼子でいいんじゃねって言って、あ、じゃあ一家涼子でって言って、うん、そんな感じであっさり、
うん、でそれは納得してって感じ、
うん、そうです、そうです。でソロでもやってるしバンドでもやってるから、まあ、ちょっとね、見に来るお客さんは今日はライブ、
あ、こ、
そうそうそう、一人でかバンドがよくわかんねえってなっちゃうんだけど、うん、そうそうそう。
それ初めてどれくらいなんですか？
もう、6年ぐらいになりますかね。
バンド。
うん、涼子っていうふうに、こうね、ちゃんとね。
1年前か2年前にやったもんね、名古屋で、ね。
やりましたよね。
あの時は弾き語りだった。
そっかそっかそっか、うん、東京でもやりましたよね。
あ、やった、東京でもやった、
うん、やりましたよね、はい、
あれルビールームで、あ、渋谷で一回やってません？
やってますよ、やってますよ。
そうですね、俺お客の時に見に行ってて、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
ムーンステップとかでも俺見たりしてましたもんね、
う
ん、
そうそう、
バンドの時
時々ね、うん、一緒にやってますよね、はい、うん、
じゃあまあこんなところで、じゃあ現在のことはこの後聞くってことで、
はい、
じゃあ一曲りょうこちゃん曲紹介、
はい、
曲流しましょう、お願いします、はい、
アルバムタイトルになってます、涼子で今を生きる。
イエイ。
今を生きる、あらあら、僕らは何も手にしてないけど、憎たらしいこの街、あいつらの笑顔、そばにいてくれよ。行き詰まる、うまくいっている時にかけて は僕らは何も手にしてないけど憎たらしいこの街あいつらの笑顔そばにいてくれよ今を生きる僕らは何も手にしてないけど憎たらしいこの街あいつらの笑顔そばにいてくれよ
はい聴いてもらいましたりょうこで今を生きる俺この曲、
はい、
りょうこちゃんさそのアルバム、うんをもらった俺買ったような気がするんだけど、
はいはい、
その時にこの曲めちゃめちゃ好きで
本当嬉しい
前回もあのオンエアかけたんだけどね、
はいはい、
このラジオで
ありがとうございます、う
ん、でさ、うん、りょうこちゃんソロもやってるしソロで弾き語りもやってるし、はい、バンドもやったりいろいろやってるんだけど、この間ソロで、
はい、
俺もさ、
はい
一緒にやったね弾き語りライブで
ギロチンテラーのねくるみさんのねイベント
男塾ね
そうそうそう男塾
そうそういい男塾出て
男塾ですよね僕の女性ゲストだ
そうさあっち
だからみんなりょうこちゃんのことを女として見てねえんだよ、
そうそうそういうこと
パイオニア
そんなことないそんなことはないそうそ
ういや俺は見てるよちゃんと
ありがとうございます
この曲その時も俺アンコールでリクエストしたり
そうだね
まあじゃあそんな感じで今バンドもやってるし、じゃあソロはどんな感じで、どういう場所で？
ソロはもうカフェだったり、うん、まあ、ライブハウスでも、うん、どこでもやってますよ、うんうん。路上はやらないんですけど、うん、呼ばれたら、やらせていただいて、あと単純にバンドメンバーのスケジュールの都合が合わないときに誘っていただいた主催の方にソロでしたら出れますけどどうですかつって言って、うん、そう。
なるほど、
うん。そんな感じです。
今、りょうこちゃんは、山梨に住んでるんだっけ、
はい、山梨に住んでます。はい、
山梨での活動はどんな、
う
ん、
山梨、
ま、山梨でも、うん、とかもやってるんでしょライブ
もちろんもちろん。山梨でもやるし。
ライブハウスがあって。
そうですね。2月には大阪もあったし、うんうんそうですね。いろんなとこ行ってますよ。
あれ、うん、そういえば、この間、会った時に、ソロでアメリカツアー行くっつってなかったっけ？
あ、そうそう、行ってきました、行ってきました。
2、3年前ね。
そう、うん、西海岸に7本ぐらいかな。
う
ん
えー、
そうなんですよ、ソロで行ったんですよ。
それは、台湾は、あっちのストリートパンクのバンドでしょ？
そう、めっちゃパンク。
そうでしょ、外国の人ってさ、日本人の女性が、バンドやったりさ、そういうのやったりのって、すごい珍しがるじゃない。
そうそう、だから、とりあえず、そのライブやる前に、お前は根性があるなっていうとこから入って、だからそのキャリアの中で、そのアメリカ、ヨーロッパやアジア各国ツアーで回ってたので、一回ぐらいは一人でソロで回ってみたいなっていうのがあって、西だけ回ってきました。
それ、あっちの人のお客さんのリアクションはどんな感じなの？
もう日本語なんですよ。で、MC 英語なんですけど、まあ、良かったり、なんかちょっといまいちだったり、そうそう、まあ、様々ですけど、そう。
例えば、感想を聞いたりとかは、
カバーもいろいろやったんですよ、あっちの人にちゃんと届くようにパンクロックのカバーとかやってちょっとお前みたいな日本人がいるとは思わなかったみたいない
やだって
すげえなみたいな
日本なんてこういう人あんまりいないんだから
そうだよ、ね、
男だっていないよね、
それはすごい俺だからそういうところがね、なんかね、尊敬する人なわけよ。俺としては、年下
が
女の子だけど、俺としてはそういうところが尊敬してて、まあ前も言ったけど、多分一緒にバンドとかやったら多分できないけどね。でも本当それは尊敬するところ
なの。ありがとうござい
ます。で、まあよく Facebook とかやってる人は、よくちょいちょい見るんだけど、なんか、でっかいワゴンでさ、ピザ屋さんやってるよね。
そうなんですよ。おかげさまで、ピザ屋さんをやって。
なんてお店だっけ？
ロッキンピッツァ。
ロッキンピッツァ。
ロッキンピッツァです。
よく、見て、行きたいなと思うんだけど、それはなんで始めたの？
それは、それこそ20代の時に、バンドをやりながら、イタリアンレストランでバイトしてたんですけど、その時に石窯でピッツァを焼くお仕事してて、いつかこういうのを自分でやってみたいなって思ってて、で、それを実現させたくてね、やりました。
なぜお店じゃなくて、こう、移動っていうか、車にしたの？
移動販売
ですね。そうなんですよ、移動販売。人口がね、少ないんですよ、山梨って。で、そうそう、東京に比べて。なので、そこのリスク スクを、そうそう軽減するために、人のいるところに、そうそうそう、あとケータリングも受けてるので、あの結婚式のお料理とか、
なるほどね、
そうそう、ワインセミナーだったりとか、そういったところでね、
あのスーパーの前に焼き鳥屋がたまにいたり
とか、ああ
いう感じなんだ。
これで、それ昔仕事でやってた。
そう
焼き鳥ね、全然売れなかった。
ロッキン焼き鳥か。
違う。全然そんなじゃない。新潟で焼き鳥やってました、
ね。だからこれやりたいっつってもなかなか行動できるかっつったらできないからね。
いやすごいっすよね。
まあ、ちょっと下世話な話なんけど、資金的なものは？
資金今は無借金経営です。
うん、すごい。お金借りて全部返して、
うん、そうそうちゃんと返しました。
返したんだ。
そうです
そ
うです。
それはすごい。はい。それで食っていけてるんだ。
そうですね。はい。
そっちもガッツがあるね。
ガッツがある、ね。
ありがとうございます。
ガッツしかないですよね。
俺昔あのケバブ売ってるバスでケバブ売ってる、うん、なんか変な外人に、
はい、
儲かるよやるとか言われて儲かるのかやってるのかなとか思ったことあって
、としろちゃん多分仲間と思われた、
思われた、ね、私もそう
多分ね、
そうなんですよ。
でも、じゃあ俺一度は行ってみたいなってずっと思ってたんだけど、うんうん、東京に来るっていう逆に来るっていう予定はないの？
どういうこと？
だからロッキンピザ、ロッキンピザを車で例えばライブハウスの前につけちゃうとか、そうしてくれたら東京の人も食べれると思うんだけど、
そうだよね、うん、そうだよね、
これ依頼した方がいいんじゃないの？
でもほら、
そうだ、ね、
売れなきゃ儲かんなきゃ来てもらえないんだからね、うん、そうそう、なんかでもやりたいよね、
やりたいですね、なんかフェスみたいなね、
そうだね、
だから
来ていただく
と車が止めれる場所じゃないか、
そうだね、
ちなみに今日はロッキンピッツァでは来てないんだ、
来てないですよ
今日電車だって、今日電車だって
仕事オフの時はね乗りたくないですね、はい、
じゃああと、うん、まあほら昔からも知ってるけど、りょうこちゃん昔もキックボクシングやってたけど、
ええ、
またなんか最近始めた
な
んて言
って
ね。
そうなんですよ、はい、キックボクシングも、うん、9年ぶりに、うん、まあ、ちょっと体力落ちてきたなと思って復活してやってみてね、
でほらこの間試合がなんか組まれたけど、ちょっと流れちゃったんだけど、相手が負傷かなんかで、
そう、相手の方が怪我しちゃって、
アマチュアのねキックボクシングの戦い、
うん、すげえ、キックボクシングもやってんすか、
うん、そうなんですよ
すげえ
でしょ、家富さん女として見れる、
いやちょっとねごめんね
だよね、そうなっちゃうよね、
そういうところでちょっといろいろ気が合うところがあって、俺もほら、やってて、
そうですよね、
そうなんだよね、まあ、
よくその格闘技のイベントも何度か出てもらってるもんね、ラストターゲットには、で、あのマット運びを手伝ってもらったりとか、
すごいな。
じゃあこんなパワフルな女性の涼子ちゃんですけど、なんか今後、はい、考えてること、行おうとしてること、まあ、バンドじゃなくても、うん、音楽じゃなくてもいいんだけど、ありますか？
そうですね、まあ、今ざっと話したように、思いついたイメージの枠、やりたいことを、なるべく現実形にしたいなと思ってこう生きてきたので、この先はまあ固定店舗だったりとか、あとバンドの方では今年の5月に札幌のザ・ノッカーズと、はい、台湾に、あともう大好きで大ファンなんですけど、ノッカーズと台湾にツアーを回るっていうプランがございまして、はい、
台湾ノッカーズかっこいいもんね、
かっこいいもんね、うん、なのでそんな感じでなんかコツコツと、うん、やっていけたらなと思ってます。はい、
キックボクシングではやっぱチャンピオン目指さない
あの大晦日
だから、そうよ、そうよ、
そうライジンとかさ、そう
ですよ、いや
レイナさんと戦ったんじゃない
キックボクシングはエクササイズの延長で、思いのほか、うん、ちょっとね、
やれちゃって
、そうそう、プロの方とスパーとかやってて、で、なんか、いつの間にか強くなっちゃったかなみたいな。
でも俺も最初そうだよ。
ですよね。
俺もそう、ね。ダイエットのつもりで始めたのが、ついハマっちゃって、うん、って感じだから。
そうなの
、うん、そう
今度、新井君、ぶちのめして。
いや、寝技ありなら、やるぜ。
出た、
大ちょい来ました。
そっちの寝技じゃねえよ。
それ俺言って、この間、前々回ぐらい言って外したからね。
そう
今日超ウケてるんだけど、ね、やっぱ言う人によって違うんだな。
そうだよ。じゃあ、3月にまた今度はバンドで出てもらうんだけど、
そうですね、
久しぶりに俺はバンド、りょうこちゃんのバンド対バンですけど、
はい、
まあ、ちょっと宣伝っていう意味も含めて3月の意気込みをちょっと聞いてみましょう。
はい、はい、ですね、 私モーターヘッドがすごい好きだったんですけど、
は
い、
俺も大好き。
あのレミーが亡くなった時に、はい、まあ昔からのアルバムをずっと聴き通して、うん、リフっぽい曲を書きたいなと思って、うんうん、あのちょっとギター君が辞めちゃって今3ピースなんですけど、ちょっとリフもののモーターヘッドっぽい曲を新曲をやりますので、ちょっとそんなリフを弾く女はそこそこ、ね、その辺にはいねえんじゃねえかなと自分で思ってますので、はい、気合い入れてます。
楽しみですね。楽しみですね。ちょっとハードル上げたね、はい、今
上げちゃったね。自分で ね、
それとじゃあロッキンピッツァで来てもらって、新井くんとキックボクシングの試合やろう。
あ、もう
寝技ありだな、やるよ。
盛り込むね。はい、
じゃあそんなわけで今日は涼子ちゃんに来ていただきました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。涼子です、はい、頑張りましょう。
よろしく。
いす、
はい、じゃあ最後に涼子ちゃん曲紹介お願いします。
はい、じゃあ涼子のアルバムに入っております荒野の花。
イエーイ。 涼子ちゃん本当面白かったね、
なんてアグレッシブな人なんですかね、あれ。
本当だよ。負けてらんないね。
負けてらんないですよ本当に。
あとねごめんね、はい、ちょっとねここで、ね、負けてらんないことがもう一つあります。2週前だって2回前かな、早口言葉俺やったでしょ、
うん、
第3週の春美咲さんから、はい、あれで俺やったらなんと決勝戦残りました。
あれで
多分ね春美咲さんは多分
面白さで撮ったのか。
違う、かっこよさで撮ったんだと思う。
見えて、会ったことあるっけ、春美咲。
すごい。
ある、収録の時に。
ポジティブですね。
ポジティブ。これで決勝で勝っちゃう、本当に、ね、春美咲ちゃんと俺デートがあるからさ。ちょっとみんな応援してやってね。
はい、家富さんを、
そう
ああ、わかりました。じゃあ、お願いします。
デートしたら、そのデートの感想だけみんなに伝えてやるから。
ね、いや、上からは。
なんか、つまんなくなってきたよね。
さてさてね、それでね、
失敗しろ。
実はね、今回はね課題がまだね 今ねちょうどプロデューサーの方からね
お、
いただいて今 LINE 来たっていうのを、ね、初めて見ます。
お、は
い、
おお
面白 い,
いきます。
じゃあ読まないでいいからいきなりやっちゃえば、一回目通してもういきなりいいよ。
じゃあいいですか。
はい、
はい、OK が出たんで、さき早口言葉いくぞ聞いてろよ。
甘い
さき、
もういいわ。
もういい
早く行け。
はい、じゃあ行きます、
はい、
この寿司は少し酢が効きすぎた。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。
お、いいんじゃない。
いいな、
いいんじゃない。
いい、
面白くなかったけどいいんじゃない。
やった、さきちゃんとデートだよ。
どこ行く、
ちなみにどこ行くんですか。どこ行くようですか。
え、そんなもん成長に教えるわけねえ。二人の秘密
ダメなんですね。わかりました。じゃあ感想をお待ちします、
うん、じゃあさきちゃん絶対俺優勝だよね。よろしく。
はい、
はい、ということで、結果はまた後なんだね。
あ、
うん、あ、なるほど、う
ん、じゃあ結果はまた後なんで皆さん期待しててね。
はい、はい、
さてじゃあここでライブ情報です。レイザーフラッグ、3月は2本です。
はい、
はい
はい、
で3月17日土曜日ね、りょうこちゃんあの難攻不落第6次でね一緒にやらせてもらうんでね。
はい、よろしくお願いします。
楽しみにせっかく ね,
ね
3月17日早稲田ゾンビ難攻不落第6次です。
おい、はい、皆様お待ちしてます。
はい、それから3月24日去年もあの呼んでいただいた小倉夫妻企画、滋賀森山ブルーにね、はい、また行くことにな
ります
ね。
はい、楽しみですね。
頑張ってもね。
はい、
はい、3月は2本です。でこの後ね3月以降ねなんと滋賀とか、
うん、
まあねずっと関西の方ね、うん、回ったりとかするんでね、
はいはい、
まあ西日本の、皆さんも、お待ちあれ。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
インディーズナイツ。はい、あ、せちょうどうだった俺の早口言葉これ。
いや結構いいですけど、うん、でも多分さきちゃん曰く家富さんとデートしたくねえだろうから落とされると思いますけどね。
でしょうね。でしょうね。
うまかったけどな。
うま、うん、すぎたな。
え、そんなに褒めます。
ああそうでもなかったか。
面白みがね。
な
でも涼子ちゃんだったらデートしてくれないのかな。
違う、突然振るそこに振り出せびっくりしちゃった
よ。じゃあ最後に聞く、涼子ちゃんデートとかする。
その振りもなんかちょっと
失礼
です。そうなの。
じゃあ下ネタ好きだから。
あ、そうかそうかそうかそうか。
はい、じゃあまあそんな感じでね。
はいはい、どんな感じだよ。
やってまいりました。じゃあここでね第一週のねあのパーソナリティを呼びたいと思います。いつもね流暢な感じでこう返答してくれるから、俺も流暢に行こうかなと思ってね。ピアノ and ギター and instrumental duo June and Chisar。
明かりをつけましょう。
ボボンボボンボンボン
ボンボンボンボンボンボンボリボボンボボンボンボンボリ。
え
聞いてね。
はい、ありがとうございます。
はい、
今月もね、いろいろ楽しかったね。りょうこちゃん本当今日ありがとう。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
ライブ、今日と、3月よろしくね、うん、
はい、お願いします。
はいはい、それではね、レイザーフラッグも、4月も第4週でまた皆様とお会いすることになります、
はい、
お相手は
レイザーフラッグでした。
安野涼子ちゃんでした。
ありがとうございました。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。